暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市の公共交通についてお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、二戸市の政策推進課の細川と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは今日は二戸市の公共交通についてということで、早速よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ところで川口さん、誰でも利用できる交通手段が公共交通ですが、公共交通といえばどんな乗り物が思い浮かびますか？
はい、一般的なところだとバスだったり電車、新幹線などでしょうか？
はい、そうですね。法律の話になりますが、法律では地域住民の日常生活、もしくは社会生活における移動、あとは観光旅客、その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通手段として利用されるもの、これを公共交通と定義しており、簡単に言うと運賃を支払えば誰でも公平に利用できる、これが誰でも公平に利用できる交通機関、これが公共交通です。
はい、なるほど。ちなみに二戸市の公共交通っていうとどういったものがありますか？
はい、二戸市にある二戸駅は東北新幹線の停車駅となっており、観光や帰省などのほか出張、通勤などビジネスによる移動手段として利用されています。あとは IGR が走っておりますが、市内では二戸駅、都前駅、金田一温泉駅がございます。 IGR は盛岡への通院や通学などに利用されている方がいらっしゃいます。
うん、どんどんこの公共交通利用する方も増えてきたの、人が戻ってきたなっていう感じもありますよね。
はい、はい、そうですね。
はい、そして二戸だとバスも、はいはい、あると思うんですけれども、バスは、どういった、種類のバス利用できるのでしょうか？
はい、バスにつきましてはまず民間のバスとして JR バス東北さん、岩手県北バスさんが運行しております。あとは市が運営するバスとしてコミュニティバスを運行しているところです。
はい、
民間のバスにつきましては主に市内中心を走る生活路線、あとは一戸町、軽米町、久慈市などの近隣自治体をつなぐ地域間交通、そして都市圏に向かう高速バスなどがあります。市が運営するコミュニティバスでは基本的に民間バスの路線のない交通空白地帯の解消を目的として運行しております。
コミュニティバスっていうと、はい、バスのお名前は何でしたっけ？
赤い車両のニコニコ号
です。はいはい、あ、そうですね、ニコニコ号。はいはい、こちらが、交通空白地帯の解消などを目的とされているんですね。
はい、その通りです。
はい、それぞれの利用状況はどうなっているのでしょうか？
はい、新幹線や IGR のような鉄道部門につきましては、市外そして県外への移動手段として多くの市民の方々に利用する機会がありまして、 比較的利用客は安定的に推移した、推移していたところでした。近年では新型コロナウイルスの影響によって大きく影響を受けた業種となりますが、最近では徐々にという形で利用される方が戻ってきているとお話をお聞きしております、
はい、
あとはバスにつきましてもコロナの影響が多かったんですが、それ以前から利用者の減少傾向が顕著になっている、これがバスの現状になります。少し古いデータになりますが、県の集計によると JR バス東北さんが運行している二戸軽米線、二戸駅と軽米病院をつなぐ路線ですが、平成21年と比較して平成28年は 40% の利用者減、人数にするとだいたい4万人の利用者が減っているということで、大きく減少しているというような数字があります、
はい、そっか、そんなに減っているんですね。私もたまにバス利用するんですけど、
はい、
実際乗ってみても、あ、ちょっと人少ないなって思ったりすることが多いんですけど、はい、なぜバスの利用者数っていうのはこんなに減少してしまっているのでしょうか。
はい、大きな理由としては2つ挙げられると考えられています。一つ目がマイカーの普及、二つ目が少子化を含めた人口減少、この二つによる影響が大きな理由として考えられています。令和4年の3月末現在の数字になりますが、岩手県の世帯あたりのマイカー保有台数は 1.387 台と、1家に1台以上マイカーが普及している状況になっています。マイカーを持っているとそれぞれが自由に利用できる移動手段となっておりますので、自家用車マイカーの存在というのは公共交通の利用機会の減少につながっているというところです。あとはもう一つの人口減少ですが、通学に利用する学生の数が減っています。学生さんは通学のためにほぼ毎日利用することになりますので、その数が減るということは年間の利用者数に大きく影響を与えているということになってまいります。
なるほど、そういうことだったんですね。はい、確かに私のお家もそうなんですけれども、はい、両親と私とで家に車3台あるので、あ、はい、あ、まあ、確かに他のご家庭もそうだよなって思うと、はい、ですよね、自然とそういうことになってしまうんですよね、はい、
そうですね、
うんうん、このままバスを含めた公共交通の利用者が減っていくとどのようなことになるのでしょうか。
はい、一般には利用者が減ることによって運行事業者さんの収支が悪化することになります。収支が悪化してしまうとコストをより削減するために利用者の少ない路線を減らす、減便もしくは廃止といったことにつながってまいります。減便だったり廃止として路線が少なくなってしまうと利用者さんにとってはさらに使い勝手が悪くなりますので、また利用者さんが減少減ってしまいます。そういった形でどんどん負のスパイラルに陥ってしまうことが考えられます。
その通りですね。公共交通が利用できなくなると困る方っていうのはやっぱりいらっしゃいますよね。
はい、そうですね、やはり通学のために利用されている学生さんのように運転免許を持ってない方、こういった方にとってはなくてはならないものが公共交通であることは間違いありません。そして高齢の方などは通院や買い物に利用されている方もいらっしゃいます。最近では以前と比べて高齢の方でも運転免許を持っていることが多くなっておりますが、一方で高齢のドライバーさんによる痛ましい事故などの報道を目にする機会も増えてきました。そのような背景もあって運転免許を返納する方も増えてきているんですが、 公共交通が充実している都会とは違って、田舎だとそのような選択をするっていうのはなかなか簡単ではないことだと思います。
そうですね。
はい。お出かけの際は家族や知人の方に乗せてもらえるっていう方もいるかもしれないんですけれども、いつも乗せてもらえるとは限りませんし、バスのように週何回かでも決まった曜日で利用できるような交通手段があるということは大事なことだと考えております。過去になんですが、二戸市内の住民を対象に行ったアンケート調査がございまして、将来移動手段がなくなった場合にバスを利用したいとお答えした方は6割近くいらっしゃいました。公共交通の維持については今現在だけではなくて、その先将来を見据えて考えていく必要があると言えます。
うん、そうですね。やっぱり、ね、特に学生さん高齢者の方っていうのが、はい、ね、なくなると困るんですよね。
そうですね。
ぜひどうにかこの公共交通の路線、今までせめて今まで通り維持されていくといいですよね。
はい、はい、そうですね。
はい、ということでまだまだお話を聞きたいのですが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半も二戸市の公共交通についてさまざまなお話を聞いていきたいと思います。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
近々手芸サークルを作りたいと考えてるんですけど、二戸市内ではどんな施設が利用できるんですか？
市内には二戸中央コミュニティセンターニコランス、金太一コミュニティセンター集まらんか、浄法寺カシオペアセンターがあります。
なるほど。コミュニティセンターって有料のイベントも開催できたりするんですか？
はい、令和5年度4月から利用できる幅が広がったんです。今までの社会教育活動などの市民の学びの場に加え、地域のにぎわいにつながる有料イベントやバザーの開催、個人でも施設を利用することが可能ですよ。
あ、そうなんですね。いろんなことができそう。
演劇や合唱、その他さまざまな団体が利用していますよ。ぜひご活用ください。施設利用や申し込み方法などについては二戸市のホームページをご覧の上、公民連携推進課または各施設へ直接お問い合わせください。
わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
暮らしのラジオということで、今回は二戸市の公共交通についてお話を伺っています。引き続き、はい、いろんなお話を伺っていきたいと思いますが、前半では二戸市の公共交通の置かれている現状から、特にバスの利用者数、こちらが減少しているというお話がありました。後半ではまず公共交通を利用する場合のメリットについてお尋ねしたいと思います。細川さん、こちらのメリット、どのようなことが挙げられるのでしょうか。
はい、公共交通のメリットとしてまずは事故のリスクが低いことがあります。前半では高齢ドライバーの事故のお話をしましたが、 平成24年に作成された国土交通省の統計データによると、事故を起こした普通乗用車の割合は全事故の半分、約 50% を占めるのに対して、バスが事故を起こす割合は 1% 以下というデータになっております。やはりプロの整備士によって整備された車両をプロのドライバーが運転する、これが公共交通ですので、そういった面でも自家用車よりも安全であるということが言えると思います。あとは環境に対する影響が挙げられます、
はい、
ハイブリッドカーや電気自動車が浸透してきているところですが、まだまだ車が環境に与える影響はとても大きいものになっています。例えば電車やバスなんですが、電車やバスは一度にたくさんの人を運ぶことができますので、1人当たりの CO2 排出量、これはバスが車の約3分の1、電車だと約9分の1になると言われております。
そんなに違うんですね、
はい、そうですね、うんうん、一度にやはり多くの人を運べるという形になりますので、それぞれが車を運転するよりも環境に与える影響は少ないものになっています、
うんうん、はい、その他でいうとどういったことが挙げられますか。
はい、あとは健康維持としてもメリットがあります。マイカーの利用では自宅から目的地まで、いわゆるドアトゥドアでの移動が可能になります。これはマイカーの大きなメリットなんですけれども、逆に考えるとその分自分の足で歩いたり車内で立ったりする、このような運動の機会が減ることを意味しております。旅行に行った時なんか電車バス移動が中心になる機会が多くなると思いますが、そういった場面を体験すると自分がいかに普段から歩いてないかを実感される方が多いと思います。
確かにその通りですね、はいはい、なんかもう少しちゃんと歩かなきゃなと思うことはありますよね、はい、こういう機会があると、
はい、あとは公共交通はお財布に優しいことも挙げられます。よく考えるとなんですが、うん、車の維持には意外とお金がかかってきます。例えば 1000cc 程度の小型乗用車の場合、1ヶ月でどれくらいのお金がかかるか皆さん考えてみてください。車検代、オイル、タイヤの他に税金や保険、あと車両にかかる修理費用、いろいろ含めて考えると1ヶ月3万5000円程度かかると言われているデータがあります。あとはガソリン代や高速道路代、修理代といったところも利用によってどんどん増えてきますので、実際にはもっとかかる場合も考えられます。1台の車を共有するカーシェアリングというサービスも普及してきましたが、毎日利用する方でなければ必ずマイカーを所有するという必要がないのかもしれないです、
うん、そうですね、前半のお話の中でも、まあ、公共交通が市民生活に必要な存在であるということがもうよく分かったんですけれども、はい、二戸市ではこれを維持していくためにどのような取り組みをしているのでしょうか。
はい、二戸市では令和3年に策定した二戸市地域公共交通計画という公共交通に関する計画に基づいて、市の交通が抱えるさまざまな課題を整理して、地域交通の目指すべき姿形として地域全体が連携した持続可能な公共交通の実現を目標に取り組んでいるところです。
はい、持続可能な公共交通、こちらの実現のためにはどういったことに取り組んでいくのでしょうか。
はい、公共交通は主に民間の事業者さんに支えられていることから、多くの人に利用していただいて 利益を確保し続けていくことが最も重要なことになります。そのためには市民の皆さんにとって利用しやすくて利便性の高い交通サービスを提供していく必要があります。そのためにバスやタクシー、電車などの各交通事業者さんが連携した交通網を作っていく、これが非常に大事なことだと考えています。
そうですね、それぞれの事業者が協力し合うっていうことが重要なんですね。
はい、例えば一度に多くの人を運ぶことができる電車、バスと違ってタクシーは少人数、少ない人数しか運ぶことができませんが、電車やバスが走ってない山間地や細い道でも移動することが可能です。一方でバス、電車は決まった時刻に多くの人を安い運賃で運ぶことができるというメリットがあります。ですので例えば人口の少ない各集落からはタクシーで移動していただき、各駅や集会所に集まってもらった上で電車、バスに乗り継いでもらうことで最小限の負担で最大のメリットを発揮することができると考えています。先ほどタクシーとお話ししましたが、今後は例えば地域の住民がドライバーとなって自分の車を運転してそれぞれの集落の足を支えるという仕組みも必要になるかもしれません。いずれそういった事業者同士の連携をスムーズにできるようにして、利用者さんにとって使いやすい交通サービスとなるよう市で調整をしていきたいと考えております。
そうですね、やっぱりこの地域の現状っていうのもずっと同じというわけではないですからね。皆さんが暮らしやすいような設備が整っていけばいいなと感じました。そして今二戸市の公共交通のお話さまざましていただいたんですけれども、
はい、
この今紹介していただいたバス、電車、タクシーなど、こういった移動手段のほかに二戸市ではシェアサイクル、はい、ヘロクルの、利用も推進していますよね。
はい、
はい、ということでヘノクルの利用の仕方などについて改めて教えていただいてもいいでしょうか。
はい、レンタサイクルヘノクルは二戸市観光協会さんに運営をお願いしておりまして、借りれる場所としては市内で3カ所あります。一つ目がナニャート3階にある二戸市観光協会さんの事務所、二つ目がIGR の金田一温泉駅、そして3つ目が金田一にあるカダルテラス金田一さん、以上の3カ所で借りることができます。
はい、こちらはもう誰でも利用できるんですもんね。はい、利用の際の手続きっていうのはどういったことをすればいいのでしょうか。
基本的にはご本人さんが確認できる書類、保険証だったりをお持ちいただいて、利用申込書に記入をしていただいて料金を支払っていただく、この作業をやっていただければどなたでも利用することができます。
そうなんですね。
はい、
二戸駅だとそれこそ何アートですよね。はいはい、そちらで手続きを行っていただければと思います。
はい、
そして何やらこの5月から、
はい、
市民割引も始まったとお伺いしましたが、
はいはい、その通りです。ヘノクルは環境に優しいというメリットもございますので、市民の方についてもどんどん利用していただきたいと考えております。うんうん、5月1日より市民の方を対象に利用料金の割引制度をスタートしておりますので、市民の方につきましても積極的にヘノクルを利用してみてはいかがでしょうか。うん、
そうですね、ぜひまあ、この辺野古を利用すると環境に優しいっていうところが一番のメリットになるかなと思いますので、はい、まあ、二戸の公共交通と合わせてこのシェアサイクル辺野古の活用もぜひ皆さん考えてみてはいかがでしょうか、は
い、お願いします。
それではおしまいに、ラジオを聞いている皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、公共交通ですが住民の移動をこれまで支えているところになっておりますが、時代の変化とともに利用者はどんどん減ってきているというのが現状です。その一方で公共交通が求められる役割はどんどん多様化しております。これまでのように公共交通、バス、電車、タクシーはあって当たり前の状況ではなくなっているところです。さまざまな形で地域の交通の足を守っていく必要があります。今日の講座で市民の皆さんの生活の中に公共交通を使うという選択肢を取り入れていただくことにつながっていくとありがたいと考えています。
はい、ぜひまあ、この二戸地域だとやっぱり車移動される方が多いかと思うんですけれども、はい、ぜひお休みの際など、はい、公共交通利用して、まあ、環境に優しかったり、はい、まあ、その公共交通の維持っていうところにもつながると思うんですけど、はい、普段と違う乗り物に乗ると気分転換にもなると思いますので、うん、そうですね、はい、はい、ぜひぜひ公共交通も、活用していただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで今回は公共交通、二戸市の公共交通についてというテーマで二戸市政策推進課の細川さんにお話ししていただきました。細川さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は二戸市の公共交通についてお話を聞いていきました。マイカーの普及や少子化を含めた人口減少によりバスの利用者が減少しています。公共交通は事故のリスクが低い、健康維持につながる、お財布に優しいなどのメリットがあります。暮らしの中にバスや電車などの公共交通を取り入れてみましょう。また現在二戸市のレンタサイクル辺野古の市民割が行われています。通常1日800円のところ500円の市民割引で1日300円で利用できます。こちらもぜひご利用ください。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。